福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくり FM 放送、今日の担当は福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美咲です。今日私がやってきましたのは伊達市霊山町にあります森藤食品さんの方にやってきました。福島霊山漬けというこののれんをくぐってお店の中に入ってくると漬物の香りが漂ってきていい香りなんです。お話をお伺いしますのは統括本部長の森藤博樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
森藤さんはおいくつなんですか？
39歳になりました。
若い方ですよね。福島霊山漬け、これ有名ですよね。
ありがとうございます。おかげさまで認知度だけはすごいなと、先人の、先輩方のおかげだと思ってます。
創業どのぐらいなんですか？
創業は1962年の2月から発足、正式にスタートしておりますので今年で54年になります。
高校卒業された後はすぐにこちらを継いだわけです？
私は勝手に思ってたんですけども、無知な両親がいきなり大学に行ったらどうだみたいな話に急になりまして、あっそうっていう案の定、受けたところは落ちまして、で1年間浪人をした感じになります。
その後、卒業されて福島に戻られたんですか？
すぐに戻ってくるつもりはなかったんですけども、何度か就活して決まりかけたところもありましたが、親の勧めで栃木県に小さい中堅といいますか小さい会社なんですけども、ものすごく勢いのある会社があるから行ってみないかっていう話があったんです。で、いろいろ考えたんですけども、それはそれで大事だろうってことで、そちらにお世話になりました。
その中で一番大変だったこと、またこれは一番学べたなっていうことってありますか？
大変だったのは、その会社はやっぱりいろいろ厳しいところがあって、かなり本当に大変だったのは、いた時に1年半くらい中国駐在勤務がありまして、その時のその向こうの環境風土だったり考え方の違いだったりで、結構面白いんですけども、とても面白い反面辛くて苦労はありました。で、一番のその言って一番未だにそのありがたいなっていう、勉強になったなって言いますのは、勉強というかためになったのは、何を置いてもそこでお世話になった社長の存在、あとは社長からいろいろ学べたっていうことが未だに私の骨格というか根幹には常にあります。
そういった貴重な学びがあって、そしてこの福島の霊山に戻ってこられました。ここで働いている方すべての皆さんが森藤さんにとってはもう大先輩でいらっしゃいますよね。一番年齢の高い方でおいくつの方がお仕事されていらっしゃるんですか？
今現在、食卓なんですけども70歳くらいになってる方がいらっしゃいまして、もう歴史そのものくらいの方でもありますし、もう 3,40 年くらいになるんだと思います。
そういった大先輩の中でお仕事をされていく、まあ、いろんなことがあったと思うんですが、2011年の3月11日東日本大震災がありました。この時は森藤さんはどこで何をされてました？
事務所にいまして、まあ、何度か余震があって、震度3、4のまあ中規模の地震がある中でゆっくりと4、5、6って上がっていった時に、まあ、全ての資料がぶちまかれまして、事務所の人間をみんな避難させまして、で外にいれば天井は落ちるし瓦は落ちるし、ちょっと心配になって工場の中危なかったんですけども、もう見に行ったんですね。そうしたら、まあ、うちに20トンタンクとか7トンタンクっていう、もうとんでもなく大きい樽といいますかあるんですが、そこに敷き詰められたものというか水が普通のコップかのようにわさわさ揺れてるのを見ますと、もう心の底からあ、終わったっていう感じは受けました。
最終的にはそのタンクは大丈夫だったんですか？
おかげさまで、ものすごく基盤をしっかりと、何が起きても倒れないように仕立て上げてたらしいんですよ。っていうのと、もうそもそもの岩盤が強い強度な場所に建てていたっていうこともあり、その表面的な損傷はひどかったんですけども、一番根幹となるもうこれがっていうのが一つ、まあの無傷であったのは不幸中の幸い。
そうすると、このお店を再開したのは震災後何日目ぐらいに再開できました？
ありがたい話なんですけれども、一応3日目にはもう手でできる作業はスタートさせました。
そうすると販売とかもできたわけですか？
販売も緊急車両扱いをいただきまして、給油もなんとかできたので、もう1台2台をフル活用して行った来た、あとは朝晩の従業員の送り迎えも私の方で2週間くらいですかね、と、ま、毎朝毎晩やって、でなんとかその時に、本当どこのスーパーさんもすっかすかなんで、ちょっとでも何でも少しでもできたら持ってこいみたいな形で、ありがたい状況でした。
福島県は東日本大震災だけではなくて原発事故もありました。こういった食品に関しての風評被害はいかがでしたか？
震災前は結構バス年に何百台もいてもらってたんですけれども、いきなりそれがゼロで、未だに来ていただけないっていう状況もあり、直売所的には7割くらいの売上の戻りになってます。ですから未だに尾を引いてるっていう形だったり、あとはまあうちらの努力がまあ足りないっていうこともあるのかも分かんないんですけども、はい、その辺で痛恨しております。震災後こちらに来てくれない状況が続いたので、だったらまあ表に出ようっていうことで県外に出ると、ある程度落ち着いた3年目くらいの話なんですけれども、まあ、いつものように福島霊山漬けっていう旗を立てて販売してたんですね。そしたら、まあ、ある親子が来て、まあ、何も見ずに試食をして、美味しいわね、ここどこって、うちの旗福島っていう文字を見た時に、さーっと何事もなかったのかのように去っていったのを見て、腹が立ったというか、本当追いかけて一言言ったのかなと思うくらいに腹は立ちました。
悔しかったですよね。そういうこと、まだまだ聞きたいこといっぱいあるんですが、そろそろ時間になりました。森藤さんがね、考えるお漬物のパワー、そしてこれからこんな風にしていきたいなっていう、そのお漬物に対する思い、教えていただけますか？
まあ、まず会社に関しては2点、1点目が、皆さんが思ってる以上にお漬物って本当に潜在的なパワー、まあ、私は本当に漬物は食べるサプリメントだと思ってるくらい、その充実した栄養と本当に無駄のない機能性のある食材だっていうことを学んでおります。ですので、もうその辺をこう少しずつでもいいので興味を持ってもらいながら皆さんに伝えていきたいっていうのが一つと、もう一つがやっぱり、まあ、食べ物の表現として、うちは漬物屋なので、まあもう漬物は売るほどあります。ですが、まあ提供の仕方として、まあ今後定食だったり、まあもう一本大きな柱ができても面白いのかなっていうふうに考えてます。霊山の山にはものすごい観光資源と歴史がありまして、 昔は本当にお城が建って国をまあ運営してたような時期もあったりするので、その辺の活性化に力を入れていきたいと考えてます。
ちょうど紅葉も見頃を迎えてますからね、まあ、たくさんの皆さんに来ていただいて、そしてこの歴史、これももっと知ってほしいですね。福島良膳漬森藤食品森藤弘樹さんにお話を伺いしました。
1リッターでたっぷり遊べる低燃費に走りの楽しさ芯からレベルアップ、低い大胆中身までかっこいい、さらにハイブリッド 4WD も真っ先にあなたに見てほしい、すべてが新しいプリウス福島トヨタから。
今日の一言パンダウサギ、旅行やレストランお買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。